満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでフラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。こんばんは。
こんばんは。
今日はあの天気も非常に嵐になったり、
はい、なんか忙しいお天気でしたね。
で歌うつきさんのお仕事の方も、
はい、
あの忙しそうで、
なんか忙しかった。
で私もちょっと今日はあの体調が目まぐるしくこう変化してですね、あの何でしょう、こう何が原因か分かんないですけど、そうそう、天気で具合悪くなるっていうあるのあるじゃないですか。
ありますね、はい。
であれって、あの研究が進んでて、だから低気圧が来るだけじゃないらしいんですね。その気圧がこう微妙にこう変わったりするのに反応しちゃうっていうか、だからあの気象データっていうか、あのニュースでやってるような、例えば低気圧が来るのでとかいうのとはちょっと違うメカニズムっていうか、人間の体って結構敏感なんですよ。
そうですね。
まだそこら辺はあの研究が、進んでるっていうか、
途中ってことですね。
まあやっとそこら辺じゃないかっていう、まあ突き止めたとは言ってるんですけど、まあ、突き止めた先にはまだ深いね、こう考察とか、
メカニズムがね、
なので、まあただその、そのやっぱ気圧がこう短時間の間に微妙に変化するのをキャッチしちゃうらしいんですね、
はい、すごいですね。人間の体というか、はい、その生き物の体というのはね、
すごいです。でそんな繊細な人間に対しての今週末と来週表すカードは、
はい、
ヒーリング。
ヒーリング、癒しですよね。
これ癒しが必要って言ってる。
癒しが必要
で解説読むと、その癒しを求める、癒しを求めようとするんじゃなくて、起きることをこう受け止めれば、はい、それが癒しになるっていうような、
はい、なんかそんな風に書いてありましたね。
これは分かります、言ってる意味。
その説明はよく分かんないですよね。
よく分かんない、
よくわからないけど、
じゃあどうすればいい？
なんていうか、頭で考えないっていうのことも書いてありますよね。その頭で考えてしまうと、こう傷が癒えないみたいな感じで書いてあった。思うんですけど、なんていうか、私たちこう生きてると、まあ、いろんな出来事が起きたり、あといろんな人とこう関わったりする中でいろんなことを感じると思うんですけれども、頭でこう解釈することで、なんていうのかな、こう本当は思わなくてもいいようなことを思ってしまったりとか、なんていうのかな、こう気を使うっていうか、気を使ったり、いろんなことをこう推測してしまったりとか、であとそれまでのこういろいろな経験からいろんなことをやっぱりこう勘ぐってしまったりとか、なんかそういうことって起きますよね。
その考えるって、考えてしまう時って、言葉で考えちゃいます？
はい、いろいろですね。勝手にこう思いが巡ってしまうこともあるし、言 葉で考える時っていうのはなんか考えてる時ですよね。なんていうの、あの言い方が変ですけど、考えてるって言ってるから考えてることなんでしょってことなんですけど、
こう今
でも、うん、
この1週間と有意識のテレビを見てまして、有意識っていう、あの仏教のこう、原点というか根本の考え方にある、その、まあ、学問で、こう有意っていうのは唯一の有意に、はい、意識は、まあ、常識とかの学識とか常識とか、知識の識を書くて、ただのただ識であるという、
うん
うん、なんかこう仏教の根本となる考え方がこう中国から輸入されたものがあって、そのテレビを見てるんですけど、人間考えるっていうことはその言葉で考えちゃうん で言葉って全部を言い表してないから、まあいろんな意味で限界があったりすると、あとはそういう苦しみとかね、こうあのいいも悪いも、いいことも悪いこともその結局は自分が作り出しちゃっているんですよ、
うんうん、
でそういうところに意識をこう そういう構造な、まあそこから先あるんでしょうけど、とりあえず私はあそういうふうになってるのかっていうことをまず理解して、
うん
うん、だからこう癒しが必要だなって思うくらいだったら、なんか疲れてたり、
うん、
苦しいことがあったりするのだけども、
うん、
その苦しいとか嫌だなとか思ってることをどんどんこう苦しくしてしまうのは、その大変な出来事を言葉にして考えちゃうからで、そこにまあそこに多分問題の根っこがある感じがしてるのかなと、こういうところがまあ1週間テレビを見て思ったところなんですけど、こうやって言葉にするとやっぱうまく出てこないからまだよく分かってないんだな。それで、このヒーリングのカードをそのを見た時にこうあれこれ考えるのはやめようと、ここ癒してとかそういうことも考え、そんなことあんま思ったこともないんですけど、なんか癒しが必要だと思わない、
そうですね、
方がいいのかなと、
あのそう頭で考えない方が多分
今考えないっていうことは、ああもうこういうこと起きちゃった、しょうがないねっていう、こうしょうがないねっていうか、まあしょうがないねって思う必要もないんですが、もうただただ受け止めるっていうことなのかなとか、
なんか、多分こう解釈をしちゃうと、しんどくなったり
しますね。
するんだと思うんです。
だって同じ表情を見ても怒ってるって受け止める人もいるし、いや別にいつもの通りじゃないと思ったりもするし、
はい、そうですね、だからそこにこう意味付けみたいなことをやってしまうと結構大変なんだと思うんですよね。で
なんかね意味付けを感じ取って、すぐに行動に移せば気がつく良い人、いい人、いい子ねって言われてたんだけど、いや実は違うじゃないかなっていうことは。
なんかその意味付けすること自体が悪いことなのかって言ったらそれは分かんないんですけど、でもしんどい意味付けってありますよね。自分をしんどくしてしまう意味付け、
まあ、やっぱり刷り込まれるね、
それは多分こう親とか今までの経験とかから刷り込まれてるものだったりするから、
でもね、この有意識もそうなんですけど、歴史の番組とかも見ていて、
うん、
その昔の例えば江戸時代とか、もっと前の戦国時代の人たちっていうのは、はい、テレビとかそういうのあるわけじゃないから、
あ、そうですよね、
情報が限られてるんですよと、だから気がつかないことってたくさんあるわけですよ。あ、うん、日本の国のことだけを見てるから、はい、世界がどうなってるってことも知らんわけです
よ。あ、そうです
よね、その中で生きてるんだなっていう、うん、だから気づけよって言ったって知らないんだもんいうことを、ね、この間、うん、あのちょうどね、こう筑波 の織田城っていうところに織田氏治さんっていう お殿様がいて、
はい、
まあ、その人のこう、振る舞い、どういうふうにその時に考えたんだろうかっていう検証する番組があったんですけど、その人はもう周りのことより自分の領民、こう筑波の地区の人たちを守ることが精一杯のことで、その戦国時代に外で何が起きてるかっていうことはもう二の次だったらしい。
あ、
うん、そうするとまあ、あの日本史の歴史の中からこう見れば、何やってんだこの人って、例えばもう秀吉がこう攻めに関東を治めに来てるって言ってる時には、今後のこと考えたら秀吉の下についてった方がいいって考えちゃうんですけど、その人の中にはなかったんです、そんなこと。それより自分の領民のが大事だったっていう。でまあ、その 当時はね、こう、はい、あ、当時っていうか歴史の中ではそういう意味では何をやってたんでしょうね、この大人様って言うんですけど、今みたいなこうしたあの SDG みたいな感じで、結局戦国で時代で争って結局領民も右往左往しながら、最後戦国武将って最後勝ち上がったっていうか、生きながらえたって人はなかなかいない中で、こうずっと家が続いてったのは良かったんじゃないかっていう言い方も あると。だから知らないっていうのもいいのかなと。もうそこは知らない。
そうですね。
あとこう有意識のこう、まあ、お坊さんっていうか学者さんがですね、はい、まあ、有意識と科学っていうことを検証しようというお話があって、
有意識と科学、
うん、科学的に有意識をどう考えるかみたいな話だったと思うんですけど、そのまあ、あのその科学者との脱線の間で、それでその科学者っていう人は、科学者っていう人はその自然現象っていうのを全部が分かってるわけじゃないんだと、何がこの世の中で起きてることの一部を、まあ、科学的に証明しようとこう取り組んでるわけで、だからその先のこと、その自分が見えない世界にのことを気がつかないだけで、その説明がつかないところの話もたくさんあるので、これで全てですとは言えないんだっていうお話をされてて、その引き合いに出されてたのが、あのその方、科学者の方、テリアを飼ってる。
テリア、はい、うちにもいます。
いますね。だから何テリアかなと思ったんですけど、それは言わなかったんですけど、でテリアちゃんは冷蔵庫に自分の美味しいおやつとかご飯が入ってるのは知ってるんだ、そこに入ってるのは知ってるんだけど、冷蔵庫が何なのかは分からない。だから人間もそういうもんなんじゃないかって、その自分のこう、冷蔵庫に入ってることは分かってるんだけど、冷蔵庫そのものが分かってるわけじゃない、はい、人間の知恵っていうのはそこら辺みたいなのかなっていう例えと私は受け止めます。
なるほど、
分
かりやすいですね、
ってことはその、まあ、言葉でこう思い悩んでることだけが全てじゃないし、それは一部かもしれないし、あなただけが思ってることなのかもしれないし、だからこう言葉は便利だけど、言葉に苦しめられちゃってるのかなっていう。
そうですね、
だから
それは本当にすごくありますよ、言葉は便利だけど振り回されちゃう。で、意外と言葉が全てみたいに思ってしまってることも結構ある気がして、全てとは思ってないかもしれないけど、っていうか全てっていう風に認識してないかもしれないけど、でも言葉で言われたことによって支配されるみたいなことはあると思いますね。でも私はこうね、カウンセリングのお仕事なんかをさせていただいてますけど、 何かその人相手の人が相談に来てくださる方が話してくれることを、まあ、ずっとこう一緒に聞いてるわけなんですけど、その時の気持ちっていうのはいろんな気持ちがそのすごい複雑に混じってたりとかするんですよね。で、そのなんていうかこう微妙なニュアンスの違いみたいなものとかもあるわけなんですけど、なんかそのやっぱね言葉で言い表せないものっていうのがねすごくたくさんあるんですよ。この感覚なんだけどなんかこれ言葉で言うと薄っぺらくなっちゃうなとか、そのそうなんだけどこうなんかそこにこういろんなものが入ってるなみたいな、それ一言で言っちゃうと、ね、それは一言言葉で言っちゃうと確かにその一言になっちゃうんだけどその一言じゃないんだよなみたいな、なんかそういうのはすごくたくさんあって、でよくこうなんでしょうね、こう非言語コミュニケーションとかいう言葉、
うん、
聞いたことあります？
ね、
うん、で言語でのコミュニケーションじゃないコミュニケーションですけれども、その身振り手振りとか何でしょうね、こう 発する雰囲気だったりとか、何か、まあ、そういうのをこう低めて言ったりするわけなんですけど、言葉ではやっぱり言い表せない多くの情報があるんですよね、
うん
うん、でだからこれを全部解釈するのはとても難しいし、一つ二つじゃないし、なんか相矛盾するようなことがその同時に起きてたりとかするので説明つかないしみたいなことも、
いやそれは私もすごく思っていて、うん、自分のあれを伝えようと思っても、
うん、
その自分が苦しさない悩みをこう言ってるんだけど自分自身がうまく言葉を言い表せないんですよね、
はいはいはい、
うん、こう伝わらないっていうか、うん、でまさにこのまあ、私はこうあんまり喋んないでいいカウンセリングないかっていう話の中で FAP っていうのを紹介されたんですけど、
あ、そうでしたね、
その方法を学んだり自分で考えたりいろんな人の話を聞いたりしてると、言葉じゃなくて人間って体から発するなんかエネルギーというか、
はい、
ああいうものを逆に私は伝えたいと思ってる人間が逆に伝わってくるんですよね。だから、うん、何かに対して怒ってるんだろうなとかって思ったりこう不安なんだろうなっていうのは、うん、やっぱり体の中から出てくるんですよ。こう、
そうです
ね、うん、でそのじゃあそのことって どこから来るのっていうと、わりかしこう生育歴から、
うん、
来たりその人の生きてきたこう証みたいなのがこう何かのエネルギーみたいな感じで出てきて、
はい、
いくわけですよね、うん、こうで、まあそうなるとこう言葉一つ一つの言葉っていうのは、まあ、あくまでも参考程度になってって、だんだんだんだんこうよく話聞いてるとだんだんこう中に入ってくるものっていうのがなんかこうか塊っていうかエネルギーの塊みたいなのがこう、
はい、
こう感じられるようになってくるんですよ。こう、
あ、はい、
まあ、最初は言葉から入ってくるんですけど、だんだんその言葉の中からこういうことかなこういうことかなって言ってると、こういうなんかその言葉はあくまでもこうちょっと違う、そうするとこの、
うん、なんかこのそのなんか塊、
うん、
塊ですかに、なんとなくこうその言葉っていうのは散りばめられてる感じで、でなんかこうくっついてるんだけど全ては言い表せない
んです、ね、で逆にそういったエネルギーというか塊みたいなのを掴んでくると、今度こっちが今度その言葉に振り回されなくなるんですね。 ね、あこういうふうに言ってたけど、うん、なんか違うじゃないかって私も 腹も立てたことあるんですけど、あそれは あのそう言葉では言ってるけどって言ってだんだんこう、はい、でまあ、まあ、で私なりにできることをやっていくうちにそのエネルギー体みたいのがこうちょっと変化していって、あのなんかちょっとステージが変わったかなっていう、
そうです
ね、うん、感じはしていて、はい、まあ多分そのねこのヒーリングってそういう状態言ってんのかなって気はするんですよね。
こうそうですね、私も
そう思います。言葉でそうじゃないよなんて打ち消したりしているのとは、うんまあ、ちょっとそれだとなんか、うん、解決につながるのか分かんないけど。何かこう
そうじゃないんだと思うんです、うん、私もなんかカウンセリングってそうかなって思ってて、やっぱそのこのエネルギー体ってまあヒロさん表現してくれましたけど、やっぱその私はそれを感覚っていうふうに言ってるんですけど、その人が持ってるその感覚をやっぱりこう一緒に感じることかなって思っていて、で一緒にそれ感じられると変わるんですよね。
変わるんです。いやうちほらペットとか植物とかいるんだけど、それぞれ持ってるんですよ。
はい、
犬も猫もお花も。
そうですね。うん、
だから喜んでるっていうのがこう伝わってきたり。
そうですね。
うん、だからそれはね。みんな生きてるから病気になったり弱っていっちゃうこともあるんだけど、
は
い、うん、だけど どうしようもないからね。
そうですね。
だからこう自然に力を取り戻してくれることをサポートするっていうことになるんですけどね。だから
そうです、
ね、お日様当たってなくて元気ないのかなと思ったら、うん、お日様当ててあげるとか、
はい、
あここ寒くて冬越せないんじゃないかって言ったら家に入れてあげるとか、
そうですね、
っていうことはできますけど、やっぱ最後生き延びてくるのはやっぱそれぞれの命なんで、それがなんとなくこう感覚で分かってくる。
そうですね、
うん、だからこうこのヒーリングっていうのは難しいんだけど、こう
難しいけど多分
考えてどうなるものでもないみたいなところはある、
うん、っていうか頭で考えるんじゃないんだと思うんですよね。頭で考えると逆に分からなくなっちゃう。
嫌なところは
思うんです。
避けて心地よいところに行くことでそれを浴びる、心地いいなと思うのを浴びることなんですかね、感覚的に。
持ってる感覚が心地いいだけのものじゃないので、あでもなんかあれですね、こう感じ合うさ後で心地よくなってくるっていう意味では心地よさを、まあ
そういうことも言わない方が、言葉で言わない方がいいのかもしれない。
まあそうですね、結局言葉で言うとそこにこう評価がくっついてきちゃったりするんですよね。それはいいことだねとか、
うん、
それは良くないねとか、なんか普通ないよねとか、なんかそれって評価なんですよね。でこの評価っていうのが結構くせ者なんですよ。でいいとされる評価っていうのも、それいい評価ならいいんじゃないと思うかもしれないですけど、いい評価があるってことは悪い評価もあるんですよね。で、悪い評価にならないようにいい評価にしようみたいなことになっちゃうと、その人が本当に望んでる感覚なのか本当に望んでるものなのかっていうところも分かんなくなっちゃうんですよね。
うん、
それはちょっと違うかなと思うんですよ。で、例えばなんかこう、まあ、なんでしょうね。怒 怒りとか憎しみとか、なんかそういうのって あんまり良くない感情って言われるじゃないですか、
うん、
確かに本人にとって心地も良くない感情なので、良くない感情だよねっていう風に言えなくもないんですけど、でもそれってその人にとって不快な感情だよねっていうのと、なんかそんな感情を持つべきじゃないよねっていうのとでは全然違うと思うんですね。で、そんな感情を持つべきじゃないよねっていう風に言っちゃうと、なんかその持っちゃいけないものになっちゃうわけですよ。でそこにいい悪いが入ってくるので、悪いものになっちゃうんですね。で持っちゃいけないものになっちゃう、怒っちゃいけないのかってなると、怒りを感じることってできなくなっちゃうんですよね、うん、でも怒りっていうのはそもそもなんで怒りって出てくるの？
コミュニケーションなんですんでね。
ん？
コミュニケーションなんて怒りって。
コミュニケーション、まあそうですね、人と関わらなければ、人とっていうか、そう、関わらなければ出てこない感情だったりするんですよね。で、自分になんか何か持ってて、自分が何かを持っていて、なんていうのかな、なんか大切にしたいものがあって、でそれがこう踏みにじられるとか、なんかないがしろにされるとか無視されるとか、なんかそういうことが起きた時に人って怒りを感じるんですよね。だから大事なものがあるから出てくる感情だと思うんですよ。だからその感情ってすごい大切じゃないですか。だって大切なものがあるから出てくる感情なわけで、でもその大切な感情を感じちゃいけないってなったら、あれあれってなるじゃないですか。え、じゃあどうしたらいいのみたいな。でそれを封印しちゃうと体に歪みが出てきちゃうんですよね。なんかはそういうのが体に出てきてしまって声が悪くなっている一つの例だったりするので、でもその怒りの感、怒りなんていうのかな、こう怒るってダメだよねじゃなくて、怒ってる時って辛いよねっていう風になったらちょっと違いますよね。その感覚ってこういう感じだよねっていうのだから、共有した時にその辛いっていうのがこう分かるっていうことかなと思うので、それが本当に感じられてれば、その感じた時になんか変わるんですよね。私がその怒りを例えばなんかで持ってたとして、それをヒロさんが感じてくれた時に、この私が抱えている怒りってなんか解放されるんですよね。ちょっと不思議な現象なんですけど、
でもその私も怒りを感じてあげるっていうのは言葉で感じるのか、
言葉じゃない
だでしょ、
言葉で、それは大変だったよねとか、いやそんな怒って当然だよねってこう言われることでも、分かってくれたって思うことはあるかもしれないんですけど、でもその言ってくれた人が本当にそう思ってくれてるのかどうか、本当にそれを感じ取ってくれてるのかどうかっていうのは、あ 相手は感じ取るんですよね。
うーん、難しいな、
うん、難しいですね、ちょっとね。
あ、わ、言ってる意味は分かります、
うん、
いや、それとこのヒーリングっていうのは、
うん、
どう結びつけたらいいのかなっていうのが難しいなって。
あ、まあ、だからあの解釈しないことなんですよね。ああそうなのねっていうのを感じる、
うん、
っていうことなんだと思います。だからあの実はすごく単純なことだと思うんですよね。感じるだけだから。でそこにこう意味を見出してみたり、こう納得のいく答えをこう出してあげたり。
下手な解説しないってことだね。
そうですね。まあ平たく言っちゃえば、
ああ
そんな感じ。
黙って聞いてればいいんだよ。こう まとめたり、こうそこから、ま、学んだことは何とか言うと、
それを言わなくていいことなんですよね、うん、多分。
なるほど、
うん、ただ本当に感じることです。そこはもうあの本当に感じること。
その感じることに対する、
うん、分かったふりしてあらダメ分かったふりはねあんまり、
うん
うん、分かったふりじゃなくて本当にこうじっくりその人の、なんだろう、世界をこう感じるんですよね。
え、それ大事だと思います、
うん、そうなんですよ。
あの、
うん、
まあ先生やってるからあれですけど、こうテストの答案見せてもらうじゃないですか、すると、まあ、世の中の人は多分点数見るんでしょうけど、
うん、
私はこう、まあ、帰ってきたら丸もらったり×もらったりして、それで×のところはこの子が解けないだろうなっていう×と、
うん、
ミスったなって×は、うん、こっちは一瞬で分かるわけですよ。だからこうミスったところ見て、うん、ははってこう一緒になんか苦笑いしてあげる。
なるほど。
あと
やっちゃったねここみたいな。
いや、そういうの言わないんで、こうい
や、そのなんていうんですか、こう
すごい たくさんのね、罰の中で、
うん、
先生がこう しまったと思ってる罰を当てるわけですよ、こうとこう指で。あとは逆に丸の中でもラッキーに取れた丸をおーってこういうとこだけなんですよ、このあーっておーで、これでね通じる
これ
でもこれできるためにはその子の普段の力知らないとできない。
あ、そうですよね、うん、
普段の力と何を準備してきたかっていうのをこう、はい、うん、でもこんないちいちハンカチ持ったちり紙持ったとかってやって送り出してないからね、こうだからこうやってる様子を見て、
はい、
うん、そんなこといちいちうるさく言わない中でこう見て、まあ、試験を受けて帰ってきて、あとこうね、
あと
それでやる気になってくれてるかどうか知らないですけど、それぐらいなんですよ。こう解説はいらないんですよ、
うん、
下手な一緒に多分どうもらってアートを本人も持ってるのを、
そうですね、
うん、何も言わずにこっちも分かってんだっていう、うん、そういうことが大事かなっていう。
そうですね、うん、なんかそう本当に体で分かるっていうね、うん、ことなんだろうなと思いますね。このヒーリングのカード
アドバイス
カード よく表してんだと思いますよ。
そう、うん、アドバイスカード
も、これもいいこと書いたんですよね。
そう、
うん、解説読むと
何だっけ、
あ
ですね、朝読んだから忘れちゃったよ。
こう日常のね、こう何気ないことを
オーディナリーズ、
オーディナル
オーディナリーです、うん、
こう普通であることっていうカードですけれども、うん、日常の風景って ね、なんかあちょっとこう病気しちゃった人とか、なんかやっぱ大変なことに見舞われてしまって、その日常生活を送るのがとても大変になってしまったっていう経験をされてる方はすごく実感されてることだと思うんですけど、その普通に生活できてることってなんか当たり前になっちゃってて、ありがたみがないというか、なんかこう刺激がないなみたいな感じでこう思っちゃうことも、そういう時期もあるかもしれないんですけれど、なんかその普通のことが普通に繰り返されるとかやってくるっていうのは、なんか当たり前のようで当たり前ではないんですよね。で、まあ、このカードの、まあ、その解説に書いてあったのは、その食事を作るとか、こうお掃除をするとか、なんかそういうことをなんか特別な何かっていうことではなくて、日常のいつものことなんだけど、その一つ一つをこう愛情を持ってというか、気持ちを込めてそのやるっていうことで、こう見えてくる世界というか感じるものが変わるみたいな感じのことが書いてあったんですね。で、その私も日常のことをこう一個一個大切にやっていくとか、なんでしょうね、あこれめんどくさいなとか思いながらやるわけではなく、めんどくさいことはめんどくさいのかもしれないんですけど、でも、まあ、せっかくだから楽しんでやるとかっていう風にした方が、なんかいいんですよ自分にとって。だから何気ない毎日のこと、繰り返し繰り返しでこう何の変哲もないみたいにこう思われることかもしれないんですけれども、なんかこうそのことに気持ちを注いでみるっていうのが、なんでしょうね、こう本当にヒーリングのカードともつながるところだと思うんですけど、こう世の中で良いとされてることは何だろうみたいなことがこう思考で入ってくるとね、日常生活で毎日やってることっていうのはなんかつまんないことみたいな、そういう評価になっちゃうかもしれないんですけど、なんかそういうことじゃないんですよね。
なんかこう、うん、ここつくばっていうのは田舎なんですけど、
はい、
私が子供の頃住んでたつくばよりは都会なんですよね。だから、
はい、
情報とかこう、はい、選択肢とかなんかこうそういうのがありすぎちゃってんのかね。
ありすぎはありすぎですよね。
なので、
うん、
さっきの歴史のテレビもあったんですけど、こう日本の人のというのは長い間こう、まあ、アイデンティティはまあ、その家柄みたいなとこがあって、
はい、
まあ、先祖代々伝わる、うん、何系の、まあ、血を引くみたいな感じの、
はい、
いうような考えらしいんですよ。
うーん、
だから、まあうちはどこどこの一族だからっていうところで、なんかこうそこそこ、こう上が見れた、ここら辺かなみたいな。
ああなるほど、
うん、からまあ親の後継ぐのが当たり前だし、
うん、
なんかそこそこで生きていけみたいな感じがあったのかもしれないけど、
うん、
まあ、そういうことであれば、
うん、
まあ、私の生きた人生っていうのは非常にこういつもシャッフルリセットシャッフルリセットみたいな。なんか腰押しつけてなんかやったかっていうと、いや例えばこううちは代々続く商売の店でね、それで小さい頃からなんか商いのなんかこう、まあ、取り扱ってる商品をずっとちっちゃい頃から預かってて、まあ、あのお得意さんも大体同じで、
はい、
っていうようなところで暮らしてましたっていうのと全然違うやん。なんか3年経てやなんかもう周りの人も全部違って、引っ越しも転々として、また一からかみたいなとこがあってですね、いやこれは結構世話しないなと思って、
うん、確かにね、
うん、でもそういうところにボーンとこう今の若い人たちも放り込まれるのかと思うと、
うん、
なんだろうと思っちゃうんですよ、こう。だからその日常でね、
うん、
日々の中でやってくっていうことが、
はい、
何の変哲もないことなんだけど、こう、
うん、
あの積み上げていくものとしては大きいんだよなって、
はい、そうですね、うん、それは本当そうだと思います。
だ最近はねこう、
うん、あのていうかそういうものじゃないと自分の中に積み上がんないですよね。
いやじゃあ積み上がんないんだけど、うん、積み上がんないんだけど、あれこれこうやって手出すわけだ人間こう。
あそうですね、
うん、でまあ新しいことに乗っかってるうちは新しいことやってるって気になるんですけど、
うんうん、
それで何ができんのって振り返った時に、なんか、うん、いや喋り方しただけど中身ないねみたいな感じになっちゃう。
あ、うん、そうですか、
うん、だから社会が悪いのかなとかよくわかんないけど、
うんうん、
ちょっとね少し競争社会も行き過ぎてんじゃねえかなっていう。
そうですね、うん、いい形の競争じゃなくなってきたりとかっていうのはありますよね。
ちょっとねちょっと忙しすぎるなと。
そうですね、じゃあ最後アロハを跳ね返るホヌ、ウミガメですね。
まあ
うん、
このカード見たときは八丈島で見たウミガメを思い出しまして、
あ、はい、
いいことあっかなと思ったんですけど、
はい、
アロハウハネカードの解説にはそのウミガメのように少し水面から下を潜れば悠々と泳げますよって、うん、
はい、
まあ、今喋ったんですけど、慌ただしいこう流行、不益流行という言葉があって、不益っていうのは変わらないっていうことで、流行というのはまあ変わっていくというこの両方のバランスが必要だっていうんですね、
はいはい、
だから不益の世界にこうずっとこう、
うん、
なんていうんですかね、こう不益だけでもダメなんでしょうし流行だけでもダメなんでしょうから、うん、
はいはい、
潜るところは潜ってしっかり力つけていくとい う、
そうです、ね、
ことなんですかね、
うん、
まあちょっと私も自分の人生振り返ってちょっと世話しなかったな。
だからなんていうのかな、こうホヌのカードはね、海のこう表面のところにはこう波がうねったりとか、高波があってこう低くなったりとかで、その慌ただしいですよね、その波があるところって。でもちょっと潜ったらこうそういう荒ぶった感じじゃない世界が広がっているっていうようなカードだったと思うんですけど、そのこれも多分他のカードと共通してることっていうのが、表面 感情のことに振り回されるなってことだと思うんですよね、
うん、
こう目の前に見えている出来事、起きている出来事、それから飛び交う言葉がそういうものっていうのがその海面上の波だったり水しぶきだったり風だったりっていうなんかそういうものなんじゃないかと思うんですけど、そういうこうバタバタしたものに振り回されるとその気持ちもざわつくというか、でこうそれはいいものだ悪いものだみたいな、なんかそういうところもこう出てきそうなんですけど、そうじゃないよってその深いところのものを見てごらんって真のところというか、なんかそこを見て大事にしていくといいんだよみたいな感じだと思うんですよね。ヒーリングのカードもその頭で考えてることじゃなくてその体で感じてることをっていうことをであることっていうのはそのイベント的なことじゃなくて本当に日常生活の基礎になるところそういうのをこうそういうところをこう見ていこうよっていうカードだったりするので、表面上のことで右往左往しないようにできればというか、ちょっと深くこう入ってったところに自分のこうアンテナをこうアクセスさせていくと、こう見えてくる世界が違うのかなっていうかね、そんな感じがします。ので
いや
どうぞこう表面上のことにとらわれて気持ちを乱してこう苦しい思いをすることをないようにお過ごしいただけたらいいなと思います、
うん、私はもうなんかそれに振り回されてる子供たちを見ると本当に気の毒で、
はい、そうですか。
だからこのつく子供の頃のつくばって何もなかったじゃないですか。
そうですね、
うん、だから何も なさか県が私にとっては良かったなと思うんですよ、ね、うん、今その外歩いてないかんね子供。
歩いてないですね、うん、
塾行ってるかスポーツ行ってるか買い物行ってるかで、
うん、
もうちょっとこうまあね治安の問題もあるかもしれないけどこう自然のこうところで、
はい、
しゃがんでじっとなんかありでも追いかけてもいいんじゃないかなと思われば思ったりしますね、
はい、
どうしたらそういう社会が作れるかちょっと考えていきたいと思います。
はい、
はい、
ですね、
ではありがとうございました、はい、
ありがとうございました。